答案拝見しましたのでコメントいたします。今回ですね、評価が A、B、A ということでですね、非常に良かったと言えるわけですが、とは言ってもですね、オール A ではない、なんでか知らないけど B、B と A で A と評価されて、まあ、選択は合格されたわけですけれども、その B の原因というのはやはり掴んでおく必要があるかと思います。で、せっかくですから安全のために A の必須科目からですねちょっと点検していく、ようにしてもらえますか。まずこの 1-2 問題ですが、戦略的なメンテナンスの問題でした。で、お答えはですね、最初課題は財源不足、技術者不足、非効率という3点。で、これらはですね、まあ、できたら、こういう問題点の、視点ではなくて、もうちょっと解決策に近い方がいいと思いますね。問題点はですね、別に技術士でなくたってわかるんですよ。財源不足とかですね、技術士よりも詳しい方いらっしゃいますよ、事務屋さんに。で、その方たちはまあ建設の施工の技術はないわけで、現場にの事務の主任さんとかですね。で、何が違うかっていうとですね、まあマネジメント力とか経済の知識が豊富なわけですが、でもこの試験はエンジニアの試験ですから、まあ、そういう経済だけじゃなくて、ではどうするかという解決策も含めた、工学的な答えが本当は欲しいところですね。技術者不足も同じ、非効率、これも効率的にするためにはどうするという、方向性を示した答えが欲しいです。まあ、あまり言うと答えになってしまいますが、次の2章の、問いの2のですね、そういう、まあ、方向性を示すだけでいいということですね。2ページはですね、課題の解決策。担当直入にアセットマネジメント、ICT ということで、まあ、2つしかなかったんですけども、まあ、大事なことが述べられてたら、これで OK ということですね。リスクもいいですね。この波及効果というか因果関係で、問題となってですね、二次的に発生することをよく捉えたなという感じがします。これが正しいリスクの考え方です。それからコンプライアンス、ごめんなさい、要件ですけれども、問いの4、コンプライアンスもいいですね。これは長時間労働をなくすとか働き方改革を目指したものですが、一方ですね、丸2の方の適切な更新というのは、これちょっとよくわかんないんです。なんか目的と方策逆転したんじゃないかという気がしますか。つまり要件としてですね、その維持管理を最小限に抑えることが可能だっていうんですけども、やることはないが適切な更新で、ほとんどその戦略的メンテナンスと同じ意味じゃないですか。それをやると維持管理を最小限に抑えるっていう、いやなんかそれが成果だって言ってるんですけど、いやそれってなんか最初に掲げた目的だったんじゃないのかという気もしますので、いや、まあそれが満たされるっていうのは悪いことじゃないですけども、もっとなんかここはですね、そういう原点に戻るのではなくてですね、社会の公益性を高めるとかですね、そうですね、社会間のその不平等というか社会問題をついでに解決していくとかですね、 あるいは制度問題を、制度をた、あの品質をさらに高めるような提案をしていくとか、コンプライアンスではないですけれども、説明責任がさらに果たせるような、そういった内容を明確にその仕事のですね、プロセスを示すとかですね、そのようなあの要件があったかと思うんですけれども、まあちょっと難しい問題でしたから、いきなり試験場で考えるのは大変だったと思いますが、落ち着いて考えればそういったことが見えてくるかと思います。なお、あの社会の持続性というのはですね、まあなんというか自社の持続性と混同される方がいらっしゃいますけれども、いわゆる CPD 問題とは違ってですね、自社ではなくて社会が持続するような、例えばですね、貧困問題が解決するとかですね、あるいはその、そうですね、非正規雇用問題が解決して正社員として、まあ、安定した暮らしが送れるとかですね、そういったことがですね、社会の持続性の目標なんですね。今はあの SDGs と呼ばれてますけれども、そういった目標に、仕事を、やりながらですね、向かっていくというような、そんな社会貢献が求められているということです。次に参ります。選択の 2-1 問題、これが、なぜだか B だったということですね。で、なんでかわかんないですけど、2-1 はよく解けてますよね。まあ、この、市街地の橋梁株構ですか、橋梁株構の問題っていうと、まあ、ここに書かれていることがですね、一般的なことなんですが、ちょっと一般的すぎるという気もしないでもないですが、もうちょっとなんか突っ込んだですね、工夫を示せればよかったかなと思います。下にリンクを上げときましたので、ここから何か、真似できるような応用できる工夫があったら、それを勉強しておいてもらえますか。試験でこれが出る、何か問われる危険性がありますので、そういった時にさっと答えられると、評価が高まると思います。2-2 に参ります。こちらはですね、河川の橋脚工事ですね。で、検討すべき事項はですね、まあ、こういうことがあってですね、敷鉄板で田んぼに敷くんですか。いや、どうですかね。そこ使えなくなってしまうんじゃないですかね。まあ、あと仮設工法というのは、これはよくお考えになりましたね。確かに、直接基礎をやろうかっていうぐらいのところですから、岩盤出てる可能性もあって、焼いては打てないかもしれないですね。まあ、それは、この、検討事項は OK ですね。業務の手順も OK ですが、ちょっと長いですね。これ、5番まであるんですか。いや、そんなに書かなくてもよかったかなという気がするんですが。これは、ちょっとバランスがなんか悪いような。内容はそんなに悪くないんですよ。ですので、この、留意点の内容、施工の手順と留意点の内容については特に問題がないんですね。もうちょっとできれば具体的な内容にしてた方が良かったかなという、まあ、一部なんかダブってる最後のところなんか、これは何ですか、仮設用道路敷鉄板また出てくるんですけれども、田んぼに敷鉄板ですかっていう感じで、まあ、同じことを書く必要ないですよね。で、 まあ、なんていうか、ブロック積みの影響とかですね、工事用道路って、まあ、似たようなサービスの搬入路のことであってですね、そのようなことをまとめていいんじゃないですか。あとは、その河川の、問題とですね、コンクリートの問題ですよ。18メーターのこの打設高さがありますから、これをどうするかっていうのは課題ですよね。そのような視点書かれてないですね。どうやって作るかって実際問題だと思いますよ。ということで、ちょっとなんか冗長になってしまったという感じがしますね。まあ、これで減点がこの程度で収まったというのは良かったんじゃないかというふうに思います。もっと厳しい評価を受けている方もいらっしゃいますので、最後のですね、調整事項、ここがですね、しわ寄せを食ってなんか3行しかないということになってまして、これもうちょっと考えておいてもらえますか。これはなんか物足りないですね。こんな調整しかないんですかっていう、ちょっと厳しい言い方ですけれども、まあその前の方がたくさん書いてから仕方ないということですが、内容的にですね、三者協議するっていう、まあ、現場でよくある話し合いのことをですね、調整というふうに位置づけることもできるんですけれども、内容が問題なんですよ。何をやるかということが書かれてないんですね。で、話し合いやれば調整なんですという、何とか知らないけどそれで効率的にできるんですっていう、いや、そうじゃなくて、その三者がですね、現場の会議室でどういう話し合いをしているかが、議題が大事なんですね。ですので、そのことをちょっとお分かりいただくために、このリンクを入れといたんですけども、ここにまあ、そういった仕事の、まあ、取りまとめとかですね、マネージャーの、要は、目的をですね、遂行するためのですね、その他の人の協力とか資源を活用してですね、まとめていく方法がありますので、これを形にしないといけないんですよ。そんなこんな現場でどうするかって一言で言えないと思われるかもしれませんけど、これはですね、経験を聞いてるんですよ。つまり現場所長だったら、こういうことを一回ぐらいやったことはあるでしょうから、なんか実際の例を挙げてくださいと。すなわち技術士を受ける人がですね、そのマネジメント力あって当然なんですから、現場でそういう現場所長みたいなことをやってるでしょうから、その時にどんなことがありましたかということを聞いてるに等しいわけで、ですので、ちょっと内容的に分かりませんだとですね、やっぱりマネージャーとしてどうかなっていう試験官が首かしげることになりかねないですので、まあ、それはなんか安心できる材料を用意しておいてもらえますか。具体的にはこの4つを見ればですね、答えがありますので、どれがということは申しませんが、この最後の例なんかは非常に研究例ですね。大手が考えていることで、まあ、ちょっと抽象的になりますけども、応用性のある記事で、もう具体的にどこでもやっていけそうな気がしますが、展開がですね。次に3問題に参ります。3はですね、A 評価ということで、まあ本来言うことないんですけど、ちょっと心配なところがありましたのでコメントいたします。最初の課題、これはですね、社会問題としてですね、の課題の観点、いいんですけども、これって市民でもわかることなんですよ。で、この問題ですね、3問題で建設施工としての力を、まあ測るための問題なんですが、その問題の答えがですね、市民でも分かったらですね、そりゃ技術士の試験にはならないわけですね。ですので、 こういうことではなくて、もうちょっと解決策に近い、進んだ答えが欲しいんですね。予算限られてて、じゃあどうするんですか、どうしたらいいんですか、自治体は。その答えがないから困ってるんですよね。それから専門技術者もいいですけども、どうすりゃいいんですか、そんな、なんか、ぼやきを言ってるみたいな感じ、なりかねないですね。それ若者に不人気っていうんですけども、これってなんか2、3がダブリのようにも感じますね。で、次の4の中小企業の技術 ICT、 これいい線いってるんですけども、中小企業の技術が追いついてない。これって要は建設業者が追いついていないということですか。いや、まあ建設業者はともかく、他にですね、その全く異業種の進んでる業者の技術があるわけで、そういうのをですね、オープンイノベーションみたいな形で技術をですね、吸収するということはあるわけですね。あと ICT 購入費っていうのは、これはまあ、あるんでしょうけども、なんかこれってもう ICT が目的となっちゃってる。献金がですね。でもそんな過疎地のそのインフラ工事 ICT やんなきゃいけないんですか、元気に。ちょっとなんか不釣り合いのような気がしますね。都会のその大現場だったらいいですけども、それから技術力不足っていうのはちょっとこれ付け足し的な感じがしないでもないんですけども、すいません、大手が受注して方に技術力不足がちになる。それは、要は企業の力が不足してるということで、まあ、その、丸四番と、これもうダブリですよね。ですので、ちょっとたくさん書いた割には、なんかダブってて、1ページぐらいに収まる内容じゃないかという気がするんですが、ですので、まあ、なんか解決策、後の問題の答えが書きにくいから、問いの1で1ページ半まで書き進んだという感じがしないではないんですけれども、もうちょっと簡潔に上げた方が良かったですね。まあ、別にそれは済んだことですから言ってもしょうがないですが、まあ、問題点はというか課題としてはですね、もし聞かれたとしたら、もうちょっとなんか進んだ方向性が見える課題にされた方がいいですね。技術者としての視点が見えるようにですね。その現象面で今困っている状況を言うだけで終わらせないということが大事かと思います。それから2の問題点の、ごめんなさい、解決策に参ります。ここはですね、PFI とね、アセットマネジメント、住民参加という、まあ、3点、これは非常にいいですね。まあ、良かったと思いますね。まあ、この順番がちょっと、1、2、3となってますけども、まあ、2、1、3の順ですね。で、3のリスクもよくお考えですね。で、最後のですね、ちょっと注文申し上げますと、そのためには現場に適した適切な、工期でできるように、適切な利益が確保できる発注形態を進める必要があるって、これ何のことですか。これ具体的にどういうことか言えるようにしといてもらえますか。これだとですね、なんか突っ込まれそうな感じがしますね。こんななんか、中途半端な答えないと思いますよ。まあ、時間なくて、最後はもう走り書きで完成されたのような気もしますけれども、突っ込みどころを残したみたいな感じで、ちょっと、なんか違和感がありますね。ですので、まあ、これいっぱい答えありますから、先ほどのリンクのヒントも考えてですね、提案できるようにしておいてもらえますか。では、ご検討願います。